そういえばですね、よくわかります。健全な教会、聖書を教える教会に私たちはね、育っていきたいと願っておられるはずですよね。誰もですね、聖書が言っているような教会になりたいと思っている方はいないと思います。そして教会とはあなた一人一人のことを指しますよね。教会イコールあなたです。チャーチーズユーと言います。だからですね、教会と私が相対することはありえないんですね。だから私たちが教会にですね、本当にいろんなことを思います。ね、こんなあればいいなとはね。とある時はね、本当にそれが、不平不満になる時もあるかもしれない。でもそれは自分に向かって、天に向かって唾を吐いていることになってしまうんですよね。だから私たちはこういうふうに思いなさいとしてはやります。それは、そのように気づかしてくださったこと、そのように思うことは、あなたが、ね、あなたを神は用いたいと思ってるんじゃないかということですね。そのことのために用いたい。まず祈ってくれないかということですね。私はですね、そういうことを思いながら、このエピソードの手紙を読んでいくときに、いろんなことをですね、この教えられ、また、心を刺さることが多いんではないでしょうか。私も何度もここを読むたびに、ああ、神様を願っている姿はこういうのか、そこに対して自分は全然だなということをですね、ぐさぐさきますね。まあ実はこの毎週のメッセージをですね、このようにですね、本当に備えて、ここで語らせてもらうこと自体が非常に恐れです。実はまあ見えないですけども、膝が震えているんですね。なぜかというと、神様がこうしなさいということを限りなく誰よりも早く知らされるものとして、でもできていないんですね、私が一番。できていないことを分かち合うのかと。ですからですね、皆さん本当に共に祈っていただきたいんですね。神様のこの教会があるべき姿を示されるときに、私たちがどれだけそれが違うかというときに、私たちが落胆するんではなくて、自己卑下するんではなくて、祈りにしていくということですね。祈って互いに何ができるか、何からできるか考えよう。そのようにですね、私たちは本当に心になっていきたい。これが恵みの信仰ですね。そしてそのような本当にかけないけど、私たちを百も称して神様は私たちを選んでくださって、愛してくださって、命まで捧げてくださって、一緒にこの地上において神の国を遂げてくれないかと言ってくれるということの厳粛さに、まあ感動するわけです。皆さんどうでしょうか。まさにですね、そのことに感動したパウロが今日はこのところを通してですね、霊的祝福の5つを語っています。このね、パウロがいたこのですね、ところは実は牢屋だったんですね。牢屋に捉えられている、ここは獄中書館と呼ばれているところです。ですね、そのような獄中書館と呼ばれるものですね。そしてこの宛先はエペソにいるクリスチャン、まあ、人口25万人の町だったんですけども、小アジアの西海岸にある町で、偶像礼拝が非常に盛んであったところで、また貿易中心の、まあ、中継都市だったので、経済的に非常に繁栄していた町ですね。ですから人々は快楽と富に溺れていたんです。偶像礼拝、快楽に溺れることは、ある意味ですね、まあ、今の日本と似ているなと思いますよね。もう偶像がいっぱいありますよね。で、こういう環境の中で救われた人々に対して書かれた手紙なんですよね。だからですね、その中にいるクリスチャンたちは、自分とは何者なのか、そして何のために生きているのかということをはっきりと自覚していなければ、この流れにもうすぐ流されてしまうという状況だったんですよ。皆さんですね、私たちも問われたいです。何のためにあなたは生きていますかって書かれたら何と答えますか。聖書ははっきり言ってますよ。何のために生きるか、それは3つ言っています。大きく挙げて1つは、まず神を礼拝するためですよね。神を喜び楽しむためです。これを礼拝と言います。今もですね、そのことをですね、みんな同じところに同じ時間に性別して集まって捧げている、これをみんなの礼拝と言います。全世代が礼拝する、神の御心にかなうことをしているんですよね。もう1つ、2つ目は、神の素晴らしさを好みを持って表していくんですね、あなたは何のために言っています。それはあなたはあなたをもって神の栄光を表すために生かされているんですよ、ね、あなたの一挙手一投足、それもね、片端ではあります。あなたが生き生きと生きていたら、たとえ状況がね、生きられない状況でも、それは神の素晴らしさを表していくことになっていくんですよ、ね、これが2つ目。そして3つ目は、神が作られましたね、この世界を。だから神が作られたということをしているのは私たちです。だから私たちは唯一神の見姿に作られたので、神に聞きながらこの神が作られた世界を健全に治めていくんですよ、ね、つまり管理するために生きるんですよ。だから私は勉強するんです、ね、 いいね、ステータスを得るために勉強するんじゃないんですよ。神の作られたこの世界を健全に収めるために、あるものは理系の分野、あるものは文系の分野、あるものはエンターテインメントの分野、まあ、お笑いも入りますね、いろんなですね、そのあるいろんなですね分野において神の、ね、作られたこの世界を本当に収めていくんですよ。まさにですね、そういうことが今私たちの目の前に起こっている現実の中で本当に意味を持ってくるんじゃないでしょうか。世界はどんどんと、ね、荒れていくっていう現実がありますよね。でもこの3つのことを覚えている、そのために私は生かされている。まさにエペソのいる教会クリスチャンの人も同じような目的を与えていたんです。でも彼らはですね、やはりいろんな誘惑があって、いろんな価値観の人と触れていく中で、あ、やっぱり神様と一緒に歩むより、ね、みんなと歩んだ方が楽だなって思う瞬間がいっぱいあったんでしょう。私もそういうことあるんじゃないでしょうか。世の中にいたら、また家族の中で一人だけイエスを信じていれば、いろんな戦いがありますよね。その抗うことがしんどくなるということがもちろんあるでしょう。でもその時にパウロは、いや、あなたは祝福に預かるために生きているんだということを言われた。まず一つ目の祝福、それはですね、この、3節からあるんですね、3節読みましょうか、今日の中心聖句がありますが、3節読みましょう。3、はい、私たちの主イエスキリストの地位である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福しくださいました。アメンです。はっきりとですね、こう言いますね、もうすべての霊的祝福、そしてこの霊的祝福が5つあるんですね。そしてここで言われていることは、この4節にあります。4節読みましょうか。一つの祝福はここです。3、はい、すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。そうです。一つ目の祝福は神の子として選ばれている祝福です。皆さん、神の子だって言われて、やったーっていうワクワクありますか。神の子です。え、そうやったんやで、いいですよ。今日ね、受け取り直してくださいね。皆さん、神の子ってことはどうですか。皆さんね、神の子となるためにね、なんか競争しました、誰かと。勝ち取って神の子という立場を得た人います、ここで。で、いや、私実はね、こっそりね、いくらか渡したんですよ。とかね、そんなことないですよ。ね、神の子という立場は、ね、この何か競争してね、選び取ったんじゃないです。神様が選ばれたんですよ。ね、あなたにね、何かその資格があるからではなくて、神の一方的な選びですよ。ね、これによるだけです。ね。で、時々ね、この選びという言葉を聞くとですね、選びとか予定というとね、ああ、もう聖書はね、運命論を教えているのかと反発する人もいるかもしれませんね。確かに予定論というね、そういう授業がありました、世界史の中にね。でもこれ、運命論とは違いますからね。これもですね、三位一体と同じく私がすっきりと理解しきれないことなんですけども、あえて言葉で言いますと、まあ、この予定、選びというのはですね、神の愛のもとで、神の主権の中で選ばれたということなんですよ。ね。これをですね、逆手にとって、じゃあ選ばれてるんだったら何をしても滅びないとか、私は選ばれていないから何もしても救われないということではないんですよ。ね。もしそうならば、もう神様が決めたのだったら、まあじゃあね、もう伝道するのやめようかという発想になっていくんですね。そうではないんですね。皆さんがここに、このように集っている経緯を振り返ってみてください。どうでしたか？それぞれ違いますよね、まず。で、私も何度も言いますけども、私は高校生の時に、人はなぜ生きるのか、何のためにですね勉強するのか、どこから来たのか、死んだらどうなるのかということをですね、ずっとですね、もう本当にもう問い続けて、そして友達を作ったけども、友達ではそれが満たされずに、そして本当に問い続けている時に、その中学の友達が高校になって、そして高校の時に彼が教会行っていて誘われたんですよ。焼きそばパーティー100円食べ放題というのにですね、これがね、きっかけだったんですよね。でももし私がその時、そういうふうにミスの問いを考えていなければ、もし焼きそばということに魅力を感じていなければ、ね、だからですね、いくつも何千何万という事柄が大きく小さく死によって整えられて導かれたんですよ。ね、そういったものは作為的には決してできないんです。つまり背後に神の御手がある、このことを選びというんです。ね、皆さんもそうじゃないですか。あの時、 あの人と出会ってなければ、あの時聖書がここになければとかね、あの時チラシが机の奥に入っていなければとかね、いろんな証聞きますよね。本当に神様のですね、見てを感じるんですよ。これをですね、神の選びと言いますね。そこにはですね、キリストの大きな大きな愛があるんです。ね、だからですね、本当にイエスの救いは神の思いつきとか決まりとかまして、サイコロを振るようにされたものではないということです。愛があるんですよ。心を込めて良い周到に準備しかさったものであるんです。でもそれは私たちは知り得ないんですよ。神の親は天が、で、地より高いより、はるかに高いんですね。このことを覚えたい。でも背後にそれは愛がある。つまり、あなたと出会いたい。あなたと人格的な交わりを育みたいと思われた。それに尽きるんです。そして皆さん見てください。選びの目的は何ですか？4節こう書いてますね。選びの目的は、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたとあります。これが選びの目的なんですよ、皆さん。選びの目的は、清いものにすることですね。これはレビ記19章2節にも、私が聖であるからあなた方も聖なるものとならなければならないと、それに命じられています。で、これは新約の視点、新約で言われた、その、イエス様を通しておっしゃったこのところによると、キリストに似たものへと形作られることを意味するんですよ。ね、つまり神は聖、清いからです。で、私たちはイエス様に似たものとされていくということです。その私たちは今、登場なんですよ。ね。だから皆さんですね、お互いが、ね、何と言いますか、工事中の看板をかけているんです。ね。工事の看板何て書いてますか？ご迷惑をおかけしますって書いてあるでしょ。ね。ご迷惑をおかけするんですよ。お互い様なんです。ね。お互い様です。ね。みんなです。もちろんね、私も、お互い様の中に入ってますよね。私も迷惑。まだ本当にですね、だから、選びということをいつも私がこのようにそれの時にいつも思うんですね。第一コリント1章の26節以降。なぜ私を選ばれたんですかって。主は言われます。それは、取るに足らない無学な愚かなものを選ぶと。つまりそれは自分の能力を誇るから人間は。褒められたら必ず。能力のある人を選ばれたら、必ず自分を誇るんですよ。どんな問題。そうならないのは、一番自分なんかなんで選ばれたんっていうふうに、もう何も言わずに思う人を選ぶんです。それは神の皆が崇められるためですよ。ね。本当にそうだと思いますね。だから私にもし例えばですね、何かその公的なことを言われても必ず思います。神様が素晴らしいと。もう本当にですね、ここの底から思いますね。だから本当に私は愚かだから、そのように選ばれたことを覚えましょう。そしてお互い様なんですよ。ご迷惑かけしてすいませんみたいな看板をかけているものですね。でも神様はあなたにキリストに似たものへと変えられてほしいと願っております。それが選びの目的です。そして皆さんもう一度見てください。ここにですね、子っていう子供っていうことがあると思うんですね。自分の子ってありますよね。5節に皆さん言いましょうか。3、はい。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。そうです。自分の子ってあるんですよ。皆さん、神の子。ね。これどういうことでしょうか？ね。聖書を知っている方は分かりますよね。え？神の子ってイエス様だけちゃうのって。そうですね。実質はそうですよ。じゃあ私たちは何ですか？アダプションですよ。養子なんです。ね、現実で私たちは養子なんです。神様の目から見たら私たちは養子。つまりですね、選びの民はイスラエルの民ですよね。イスラエルの民は真っ先に選ばれたので、まあでもイスラエルの民もそういう意味ではイエス様との関係においては養子なんですが、もっと幼児はね、もう養子の養子の養子みたいな感じですね。でも日本人なんてですね、立法も与えられていなければ、皆さん何も知らなかったでしょ？もしかしたらこの中でね、旧約、いや、私、読破したんですよ、人がいるかもしれませんね。いや、時々おりますね。旧約聖書として読んでいましたね。もう本当に詳しい方。でもそんな人は稀ですよね。日本において。大体ですね、新約聖書から入る方が多いんじゃないでしょうか。これ、異邦人の一つの証ですよね。でもそんな異邦人地の異邦人である私たちも、神が選ばれて、本当に、この養子にしてくださった。しかもその養子に対して自分の子にしようとってあるんですよ。皆さんですね、私のですね、知り合いのクリスチャンファミリーにはですね、3人の実子の後に1人の養子を受け入れておられる方がおられますし、まあ何人もおられますね、そういう方で。よく言われます、養子と実子に本当に何の違いも感じないと、もうさらっと言うつもりになりますよね。 まさにこの視点じゃないでしょうか。自分の子です。あのですね、小さな命を守る会というですね、養子縁組の推薦とか受け入れをするキリスト教団体がありますが、その子はですね、そのどんな親の遺伝子を受け継いでるかとの評価は一切行われませんね。今そういうですね、なんかビジネスがあるみたいですけども、まさにそういうことの評価ありませんね。ただ大事なことは、ただ養子を迎えたいという意思に基づくんですよ、ね、イスラエルの選びもそうですね。イスラエルの選びが、そのイスラエルの民がね、その質にかなったからじゃないんですよね。そうですね、皆さん読んだら分かりますよね。なんでこんな文句ばかり笛ばかり言って、あの言うこと聞かへんのかってね、もうすぐに偶像作って、ようこんな神様なんでこんな民選んだんですかというふうに多分突っ込んだ人多いと思うんです、ね、つまり資質ではないんです。神様の意思に基づいてイスラエルの民を選ばれたんですよ。私たちが選ばれたのも同じです。能力とか資質の判定によるものではないんです、ね、神様が一方的に私たちを自分の子にしようと選ばれたんですね。決められた。そしてそこの背後には愛があるんです。皆さんですね、このことをまず今日受け取り直しましょう。キリストにある生活、キリストのうちにある生活、キリストと共に歩む生活とはですね、自分の罪を嘆く以前に、天地万物の創造主の限られないことをされたという自覚と誇りを持って生きるということです。皆さん誇り持っておられますか。神のことされたんだと、ね、この順番がね、逆になるといつもいつもね、内省と自己吟味ばかりを先行してしまう神経症的な、つまり自己卑下的な信仰になっていくんですよ、ね、もちろんですね、私は神、清い神の前に立つときに罪の自覚をします。でも罪の自覚は本来その神の愛に応答できていないということに気づいたところから埋まるものですね。でそれは私たちが時に世の人々の干渉を得ようと卑屈になったり、世の流れに巻き込まれようとしてしまうという自覚を、あ、そういうことしてしまっている自分がいるという自覚を持った時に自分の罪が示されます、ね、でもですね、それが先に来ると、その神様の選びの恵みに向かわないんですよね。だまず自分の罪を嘆く以前に、天地万物の創造主の限りないことされたという自覚と誇りを持つんです。皆さんどうでしょうか。そういうふうな歩みをされてますか。あ、こんな愚かなものを神様が選んでくださって、こと自分のことしてくださった、そこにまず立つんですよね。私はですね、本当にそのように私は受け取っていきたいですね。パウロが、神がご自身のために世界のもとに置かれる前からという時に、そこにはあなたの人生は昔から運命論的に決められていたんだという冷たい雰囲気は一切ないんです、ね、そこには本当に愛があるということをですね、覚えていたいと思うんですね。実はですね、パウロはですね、この1節2節でですね、これはあの最初の挨拶なんですよね。最初エペソの人たちに、こうエペソの生徒たちへってこう書いていますよね。で、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように、私の主イエスキリストの地である神が褒めたたえられますようにっていうふうに言った途端ね、実はね、これあのここでは節が区切ってますが、これもともとの言葉を言えば、この14節までですね、一気に書いてあるんですよ。これ区切りないんです、もともとのギリシャ語で読めば。つまりそれだけね、もう言ったらもう溢れてブワー来てですね、もう14節まで一気に多分噛むこともなくですね、ザーンと言ったんですよね。で、当時はですね、獄中なので、あのそれを聞いた人がこう書き留める、口述書記だったんですよね。だからこうやって書き写す人がいたんですよ。だから一気にですね、14節まで語ったんですよ。それほどパウロは感動したんですよ、ね、もうカウントダウンも始まっていました、自分の死刑の。でもね、獄中にいながらも、神様って素晴らしい、こんな私を選んで、ね、そうです、パウロはですね、本当に人殺しだったんですよね。ナザレ派の人々たちを自分の手を汚すことなく引きずり出して、ね、殺すように命じた、そういう人でしたよ。でもこんな私を異邦人選挙を選んでくださった神様なんて素晴らしいんだと、もうね、感謝が溢れて止まらなくなってしまったんですね。これがこの3節から14節なんですよ。そして1つ目は、神のことされた、ね、神のことされたというその祝福です。そのことをね、私はまず覚えたいと思うんですね。そして 二つ目の祝福は、キリストの贖いにより罪の許しを受け救われる祝福です。キリストの贖いにより罪の許しを受け救われる祝福ですね。キリストの贖いに預かる祝福と言えるでしょう。6節、これですね、7節以降ありますね。7節読みましょうか。7節読みましょう。3、はい。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。そうですね、皆さん、ここに贖いということが出てきています。贖いとは、もう一度覚えましょう。贖いとは、代価を払って元の場所に買い戻すことですね。もともと神様に作られた私たちは神と共に交わりを育んでいたんですよ。ね、イエス様、この私たちの存在というのはもともとです。もともと父なる神に作られた、その時豊かな交わりを育む存在だったんですね。神様が声をかけられたら、はい、何ですかと、アダムと神様と豊かな交わりがあって、そして神様が作られたですね、もう本当にフレッシュで出来たてほやほやのこの世界を耕すように、管理するようにアダムに命じられて、アダムは喜んでね、耕していたんですよ。そしてね、動物にですね、名前を付けていたんですよね。ね、名前を付けた方、ちょっとイメージしたら面白いですよね。象は鼻が長いから鼻が長いっていうふうにはしなかったのはなぜかなって私いつも思うんですけどね。首が長いからなんで首が長いっていうふうにね、やっぱキリンとかね、か不思議なこう、ね、ネーミング。でもアダムは名前を付けるという本当に大切な役目を負って、そして耕していたんですね。労働というのは罪を犯す前からあったんですよ。喜びだったんです。神様と共に交わりながら働くということはですね、喜びだったんですよ。でも、神のですね、一つのルールを本当にサタンの誘惑によって破ったことで、神に背を向け自分中心に自分を一番神の立場に置くという罪が始まったことからね、神のもとを本当に一緒にいることができなくなったんですよ。でもそれを贖う、元いた場所に買い戻す、その術、唯一の術がイエス・キリストの十字架と復活なんです。そのことをですね、これが贖い、血による贖い、そしてね、レビ記にもありますように、この血を流すことがなければ救いはない、血を流すことがなければ命の犠牲がなければ誠の清い神に近づくことはできないという、その定めがあるので、最良の子羊であるイエス様によってそのことがなされて、血なる神に立ち返ることが許された。これが贖い、罪を背きの許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです、ということです。つまりですね、私たちもですね、いろんな縛りを受けていますね。どうでしょうか。あれをしてはいけない、でもやってしまうね。私の中にはですね、誰しも大なり小なり人をですね、支配したいという心があるそうです。皆さんどうですか。自分の思い通りコントロールしたい、大なり小なりですよ。誰しもこれはまさに自己中心のね、本当にその、証拠ではないでしょうかね。ですから、そういう人たちが集まったら当然緊張関係とか摩擦が生まれてくるんですよね。その大きなものが戦争だと聖書は言います。でもその私たちが本当に回復していくために、元々の本当に作られた形に回復するために、贖いをしてくださった、まさにですね、イエス様がそれをしてくださったのが十字架のあの刑罰でありました。想像を絶する思いをはるかに超える数え切れない代価が支払われているんですね。そのことを覚えたいですね。これが祝福です。そして3つ目の祝福、それは御心の奥義を知らされる祝福とあります。9節ですね、8節9節見ましょうか。皆さんで3、はい。この恵みを神はあらゆる知恵と資料を持って私たちの身にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、10節も、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。アメンですね。皆さん、まず奥義ってありますよね。この奥義というのはですね、もともとの言葉はミステリーですね。ギリシャでミステューリオンと言いますね。つまり隠されているということですよ、ね、皆さん奥義ってそうですよね。 あの秘伝とかね、巻物とかあるじゃないですか、ね、つまりね、ユダヤ教徒には隠されているという意味です。調整的には旧約聖書には読むだけではわからないんですよね。でもイエス様が来られたことによって明らかにされている祝福のことですね。でここの御心とは主の思い、ね、主の願いのことですよね。で主が願っておられること、それは何か、ね、それはまさに十節にありますように、時が満ちて計画が実行され天にあるもの地にあるもの一切のものがキリストにあって一つに集められるとありますよね。つまりですね、この旧約みたいに分からなかったことは、まずイエス様の存在が分からなかったですよね。イエス様のことがね、いまだにだから本当に待ち続けておられますよね。でもイエス様こそがあの予言されたメシア、救い主だということですよね。明らかにされました。そしてこのイエス様にあって一つに集められるということです。一つ、これ一つはどういう意味でしょうか。つまりですね、一致と調和と平和が与えられるということですよ、ね、これはですね、このエペソの手紙にも書いてありますが、十字架によって一つとされたというふうにこの書いてあります、ちょっとエペソ2章にですね、開ける方は開いていただいてでしょうか。2章の16節にこうあります。エペソ2の16、こうあります。お読みいたします。二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされましたと、ね、そして17節18節には、またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々には平和を、福音として伝えられました。18節ご一緒に3、はい、このキリストを通して私たち2つのものが1つの御霊によって道に近づくことができるのです。アーメンです。そうですね、つまりここではユダヤ人だけが救われたか、しかし異邦人も救いが与える、そして一方よって分断されていたその関係が一つになる。イエス様は和解の、ね、使者として来られた。そして次はあなたが、救われたあなたが和解の務めを担うんだよということを言われたんですね。これが一つとして集められたということの一つの側面です。そしてもう一つの一つというのはこれからのことですよね。これからですよ。つまり再臨、空中再臨、稽古がされて地上再臨があった後に神様が私たちを本当に一つにしてくださるということですね。この奥義ですよ。これが時が満ちて計画を実行に移される、それは一切のものが一切キリストにあって集められる、この奥義が私たちに与えられたんだと、ね、まさにこれは人が神に背き、神から離れ、自分中心に自分の神の自分を神のごとく生きる生き方、その罪が始まった時にこの神の選びと救いの御業はなされていたんだよと。アダムとエバは互いに相手を非難しました。自分の罪を人のせいにしました。アダムとエバの子カインは兄弟アベルを妬み、その妬みのためにアベルを殺しました。人は自然を痛めつけ、自然もまた人間に牙を剥くようになりました。このようなですね、神と人との分離、人と人との分裂、自然と人との不調和を癒してもう一度元に戻すということも含めてキリストの贖いというんです、ね、だから神様と私たちだけじゃなくて、この本当にこの世界と神様とのこの元に戻る回復、このことも指すんですね。このことをもってパウロはこの贖いがなされるということを言ったんです。すごいじゃないでしょうか、ね、素晴らしい、これは奥義ですね。それを私たちは知らされたんだということです。つまりイエス様にあるということこそ真理だということですよ。インクライストということこそが本当の真理だということをパウロはここで語っているんですね。皆さんの新命記28章から30節通読でも読まれたと思いますが、あそこでですね、神はモーセを通してイスラエルのために祝福と呪いを置くと言われましたね。何度も選択を迫られています、ね、でそこで神様はあなたは命を選べと言われたんですよ。これ招きなんですよね。祝福と呪いを置かれたんです。これもね、なんで祝福と呪いに置くんですかというふうに言いたいです。でも神様がそうされたんだから、もうそれ以上もないんですね。祝福と呪いを置かれたので、あなたは祝福を命とし、命を選びなさいと言われたんですよ。 これ皆さん招きではないでしょうか。つまりね、私たちに選択肢を与えられるという、これが神のやり方です。主体的な応答をするためですよ。これしかないならばもう選べないんですよね。で、私たちにあくまで選択肢を与えます、ね、その上で命を選べ、祝福選べということなんですよ。だから選ぶべき方向は神様いつも示されます。でも私たちがそうじゃない方を選ぶのも神様は許容されるんですよ。これが神様としての関係です。だからあなたはどちらを選びますかということです。今日もそうですよね。今日も日曜日の午前ね、選び選択肢がいくつもあったでしょう。で、信仰が与えた最初の時は私もですね、昔のやっぱりこう習慣があったので、日曜日はゆっくりする寝るっていうのがね、私の習慣だったんですよ。なぜ礼拝午前中なのかってね、いろいろもう言おうと思ったらキリがありません。でも神様がね、その教会のね、秩序の中で定められた時間、そして皆が決められた教師の時間を性別するということ、で、そのことを通して性別意識が養えていくんですよね。だからやっぱりそういうことを思い直して祈っていくときに示されてくるわけですよ、御霊によって。で、やっぱり神様が喜ばれることを御霊様が教えてくださるので、だんだんですね、どうとかね、優しくね、少しずつ言ってくださって、本当にですね、だんだんと、まあ、今に至るんです。まあ本当に恥ずかしいこれ話ですけども、私はですね、最初の頃はですね、礼拝の祝祷前に行ってたんですよ。なんちゅうやつだと今ちょっとね、目線が変わりますけどね、本当にですね、起きれなかったんですよね。で、つまり信仰の成熟度に伴って、まあそこまでの本当に、性別しかなかったんですよ。とにかく礼拝の終わるまでに間に合えばいいっていうね、なんとも本当にどうしようもない、どうしようもないね。その時の自分にいたらね、何考えてるって言いますけどね。でもそうなんですよね。でも神様は選択肢を与え、そして自分で違うよなと。で、その時思ったので、なぜこんな祝福の場に自分はもっと早くいなかったのかということを思ったんですよ。ならば、その行った時に、今日の御言葉は本当に、ね、本当に心を刺された。ね、でも神様の御心が分かったとかね、今日本当に神様に共に賛美が終わったとか、そういう証を聞いたんですよね。で、そこにいない自分がなんかもったいないと思ったんですよ。皆さんね、このもったいないという意識すごく大事ですよ、ね、よくね、言う側はね、来なければ祝福ないよとか言うのは、これね、その通りなんですけども、これはね、やっぱりよっぽど愛がある人であると言ってはいけないなと私はと思うんですね。事実はそうなんです。でもね、やっぱり自分の感覚としてもったいないなと思ったんですよ。神様は せっかくこの場をね、備えてくださったのに、そこに自分が行きさえすればいいのに、行かなかったな、なんてもったいない、残念だということを、本当に思った瞬間から祈り始めましたよ。神様どうか習慣変えてください。で、何かしたかというと、土曜日早く寝るようになったんですよね。皆さん、早く寝たら早く送れますね。大体土曜日、夜更かしたんです、私。ね。早く寝たら早く送れますね。で、それでも起きないことは、やっぱりどっか体の調子が悪いんですよ。そういう場合はね、仕方ないですよ。そういう場合と混同したらダメですよ。それでも派手でもいいかなっていう風になると、ちょっとそれはね、ちょっと違いますね。だから本当にそうです。だから性別意識を養うということはね、本当に示されますね。でも私はそういうことを私たちは本当にここで思わされたわけですね。この奥義、パウロはね、そのことをね、知らされたから、獄中にいようがね、自分の状況がどうであろうが、この素晴らしい祝福をね、知らさないわけにいかないんだってことで、一気に重要性とかで語ったんですよ。どれだけ感動して、どれだけ喜んでたんやというふうに思いますね、パウロは。で、私たち皆さん、そのようになりたいと思いませんか、ね、で、私はパウロのね、パウロがそんだけ喜んでたんやったら、私もそんだけ喜びたいと思いますよね。であれば、もっとこの御言葉に親しみ、賛美を下げるところに身を置き、そして神様との交わりをね、兄弟姉妹と育んでいきたいんですよ。だって自分が経験しないことを、この人は経験したらもっと知りたいんですよ。だから、それでそれでって、もうどんどん聞きたいんですよ。イエス様、神様、どんなことしてくれたんって。で、聞けば聞くほど、同じ神様を信じる私にも同じことを神様はしてくださるんですねって、ね、そういう期待を持って祈ることができるんですよ。これはね、本当に素晴らしい恵みだと思いますね。このことを覚えましょう。この、奥義ですね、を私は覚えたいと思います。そしてですね、この4つ目の祝福は、御国を受け継ぐ者への祝福です。11節と14節にあります。御国を受け継ぐ者となりましたとありますね、11節。ジュース皆さんと言いましょう。3、はい。また、キリストにあって、私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御子による計画の前に行う方の目的に従い、あらかじめそれを定められていたので、14節の前半も、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですって書いてますね。この4つ目はですね、御国を受け継ぐものになる 祝福なんですよ。皆さん、御国ということはどういうことですか。神様が全てのものを作られたんですよね、天の御国も、ね、つまりですね、本当に私たちはですね、地上にいる間はですね、神の国の祝福の全てを体験することはできないんですよ。いろんなですね、誘惑があるからです。しかし私たちはこの地上でも御霊によって救いの喜びとか神からの平安をいただくことができるんですね。つまりその祝福の一部分です。残りの全ては私たちはでもね、本当に保証されている、ね、神の子として父なる神のその持っているもの全てを受け継ぐ相続者になっている祝福ですね。そして5つ目、最後ですけども、これはですね、今読んでいただきました14節ですね。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。保証ですね。つまり御国によって、御霊によって聖員がこの押される祝福です。皆さん、商人とはですね、何でしょうか。貿易都市と言いました。つまりですね、貿易の貨物が誰のものであるか分かるためのスタンプをですね、押していたんですね。日常的に貿易をするときに、で、当時は紙のもちろんラベル印刷なんかなかったので、ローがあって、自分の指輪の印をまだ柔らかいローにグーッと押し付けて固まったのが商人なんですよ。で、印と自分の指輪を合わせて、誰の所有か判断したんですね。これが証印と言います。ね。で、これをね、使ってパウロはね、聖霊こそがその証印だということ。つまり、あなた、イエスを信じたらね、聖霊というね、印が与えられるから、その聖霊が与えることは、あなたが確実に御国に行ける保証だよということを言われたんです。皆さん、どうでしょうかね。そのことをもう一度今日受け取り直していただきたいですね。聖霊という、この欄外にですね、ここに手付金って書いてますよね。聖書の皆さんの聖書には手付金って書いてあると思います。まさにですね、これは言い換えれば、頭金というでしょうね。だからこれもね、頭金って昔、今皆さんもね、払ったことがあったらよく分かれてますね。例えば家を買うときとか、本当にですね、この本当に車とか高級なですね、ものを買うときに、手付金、頭金を払ったら、全部まで払ったけど、もう所有権はあなたにありますよ。あなたしか売りませんよ、という、そういうものですよね。ローンもそうでしょうね。ローンがまだ残っているにもかかわらず、この払っているので、その家での生活を自分の所有として満喫できる、そういうものです。だから聖霊をいただいているので、その神様が与えると祝福の、まだこの地上ではまだ一部、ね、でも全てを私はこの地上でも味わうことができる、これを天国の前足という言葉を使いますけども、つまりそれを可能にするのが聖霊様だ。聖霊ご自身が本当に私たち一人一人を将来の子羊との婚姻へと招いてくださるという保証となってくださったということですね。この13節にですね、約束の聖霊によって聖霊を押されましたという表現がありますよね。もうなんという素晴らしいでしょうか。約束の聖霊というのはですね、まさに預言者イザヤもエレヤもエゼキエルもイスラエルのために聖霊が与えられ、彼らが真心から神の教えを喜び、唯一の神だけを礼拝するようになるという日の到来を約束していたんですね。聖霊様は神の国の完成に招き入れられる身分証明書のようなものですよ、ね、皆さんは聖霊様っても神の国にいられます。その証拠です。そのようなものを私はいただいている、この恵みです。これをパウロですね、本当にもう狂気乱舞して素晴らしいと告白したんですね。皆さん、どうですか。イエス様を信じる者は誰も例外なく聖霊様が住んでくださっています。素晴らしいですね。で、聖霊様ってイエス様を救う人で信じ、そして聖霊様って神の姿に日々日々今もこの瞬間も変えていただき、聖霊様がおられるから、神様の元に行こう、共にみんなの礼拝に行こうというふうな思いを与えてくださったんですよね。そして聖霊様よって書かれたこの御言葉を聖霊様がもっと読みたい、もっと本当にいただきたいという思いへと導いてくださるんですね。まさに聖霊が約束の証人となってくださった。皆さん、いかがでしょうか。この5つの祝福、もう一度申し上げます。1つ目は神の子として選ばれている、2つ目はキリストの流れによって罪の許しを与えられている、3つ目は御子の奥義を知らされている、4つ目が御国を受け継ぐものとされている、そして5つ目が聖霊によって証人が押されているということですね。この素晴らしい祝福があるんです。皆さんね、聖書の学びをした人は、5つといえば何か思い出しませんでしたか。まさにこの5つはクリスチャンとなったらどうなるのかという答えなんですよ。この5つがイエス様と出会ったらどうなるのかということの答えです。もう一回言いますね。神の子とされるということですよ。 ね、二つ目は贖いによって罪の許し、つまり罪の許しが与えられる。三つ目は御子の奥義が知らされていく、つまり新しく生まれていくんですよね。四つ目は御国を受け継ぐものとされる永遠の命ですよ、ね、五つ目は聖霊によって勝因が押されている、ずっとずっとあなたと共に住んで歩んでくださる聖霊の内住です。この5つがですね、このパウロが本当に心から喜んで告白をしたこの祝福なんです。皆さんどうでしょうか。この5つの祝福をいただいているということを今日確信もう一度したいと思うんです。でもしですね、そんなもの私ないかもって思われたら、ぜひですね今日ね、そのイエスを信じてね、この5つの祝福に預かっていただきたいと思うんですね。ぜひですね、皆さんこの恵みに生かされてこの1週間も歩ませていただきましょう。祈りましょう。神はキリストにあって天上にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福しかされました。天の神様ありがとうございます。あなたが